使徒言行録の主役は誰かなんていう言い方をすればですね、あるんですよ。パウロじゃないんです。使徒言行録の主役っていうのはこれ聖霊なんですね。聖霊の出来事、あるいは聖霊の注ぎ、聖霊の導き、まあどういうふうな言い方もできるかと思いますが、その聖霊のお働きこそが本当にこの世界に満ち満ちている、この世界に力強く聖霊が注ぎ、力強く働いているということをこそこの使徒言行録は記していく。でその聖霊のお働きってじゃあ何って言ったら、それはイエス様の名を信じる者が与えられた、生み出された、そこにまた教会がイエス様の名を力強く述べ伝えていった、それが聖霊の働きであったっていうことなんです。で今晩聞いているところでは聖霊という出来事、あその言葉は出てきませんけれども、今こうして読んでいて、あこれ聖霊の働きだよなというふうに思わされたのはですね、信仰に入った大勢の人が来て自分たちの悪行をはっきり告白した。使徒言行録はこの、信仰に入った者たちがその悪行をはっきりと告白するということを、それを聖霊の実りだっていうふうに、いわゆるペンテコステの出来事の中でこう語っているわけです。それはその、これはペトロをはじめ使徒たちが最初にその説教した、聖霊の注ぎを受けてイエス様が救い主だって証ししたときに、イスラエルの前科はっきり知らなくてはなりません、あなた方が十字架につけて殺したイエスを神は主とし、またメシアとなさったのですというふうにはっきりと宣言した、力強く宣言したわけです。そしてこれを聞いた人たちが心打たれて、あどうしようと思ったんですね。でそこで私たちはどうしたらよいでしょうかというふうに言ったときに、悔い改めなさい、めいめいイエスキリストの名によって洗礼を受け罪を許していただきなさい、そうすれば賜物として聖霊を受けますというふうに言って、まあ、そこにいたその3000人もの人がですね、その日洗礼を受けて教会の仲間に加わったということが、これはあのペンテコステの出来事で、もう何度も何度もそこを触れてきたところですけど、その出来事が実はここにある。この信仰に入った人たちが、入った大勢の人が来て自分たちの悪行をはっきり告白した。ただ信仰に入ったって言われるんじゃないんです。まあまあこう大勢の人たちが自分たちの悪行をはっきりと告白した、ここなんですね。これ悪行をはっきりと告白したっていうふうに言うと、まあこの人たちがね、過去にこんな悪いことをしてきました、こんなひどいことをしてきました、こんなふうに人をね出し抜いてずるいことをしてきましたなんていうことを言うかのように思います。あまあそういうこともあったでしょうね、あっていいんだと思うんですけれども、でもそこに大事なのは、その悪いことを自分がしでかしたね、失敗や、まあまあこの世的に言う罪の出来事でもいいでしょう、反省すべきことを並べ立てそれを言い表したっていうことよりも、それが何であったかということなんですよ。そういうふうに言い表すということが、これが今その使徒言行録の最初のところでできたペンテコステの出来事、あの時に悔い改めなさいって言われたところだから、これは悔い改めの出来事なんだということなんです。私たちはまあ、この悔い改めって出てくるたびにどうしても日本語のね、説明をしなきゃいけませんけれども、だから今晩もしますけどね、悔い改めは反省じゃありませんね。ああ私悪いことしたらもうそれこそ悔い改めてもうそれをしないようにしようっていう言い方を私たちの周りではしますけれども、それは聖書の言う悔い改めではありません。聖書の言う悔い改めっていうのは、僕はもう違う言葉、日本語で言えば立ち返ることだ、神様のもとに立ち返ることだ。あれは神様の恵みと憐れみの中に生きようとすることだ。だからその最初に悔い改めなさいって伝えられた時にも、イエス様の名によって洗礼を受けてね、罪を許していただきなさいって言われたわけですよ。だから許された者として生きるっていうのは、これが悔い改め。ね。だから自分が、あ、こんな悪いことをしました。こんなひどいことをしました。こんな過ちを重ねてきました。こんなしくじりや失敗をたくさん抱えています。 ね、これからはそう心入れ替えて良いものとして生きることに、生きるものとなりますから、っていうふうな、自分で反省して自分で自分に誓いを立てることは、これ悔い改めじゃないんです。そうではなくて、これからは神様のものとして生きます。これが悔い改めです。で、私たちが主の日の礼拝ごとにこうやって礼拝に集い、私たちが何をしているかって、やっぱり悔い改めなんです。この一週間、確かに神様なしで神様忘れること、イエス様のね、救いの恵みをないがしろにするような日々の生活をしてきました。本当にこの世の人の顔色ばかり伺うような生活をしてきました。お金ばかり数えているような生活の不安をそういうところでしか解消できないものでした。でも教会に来たとき、ああ私はイエス様の救いで生きていたものだって分かりました。神様、あなたの憐れみの中に私は生きるものでした、っていうのが、ここが悔い改めなんです。だから自分が何をしてきたかっていう反省は、いくら反省してもそれは悔い改めにならないんです。そこから私は神様の前に生きるものでした、イエス様の救いで生きるものでしたっていうところに、そこに戻ってくる、ね、立ち返るっていう言い方をそこに当てはめるんですけども、そこに戻ることが悔い改め、あるいはその恵みの中に生きていきます、生かされています、感謝ですって言えることが、これが悔い改めなんです。で、それでね、今晩この聞いたところで、この信仰に入った大勢の人たちが自分たちの悪行をはっきりと告白したっていう、ここにね、聖霊の働きがあるって、聖霊の出来事があるっていうことを僕は言って、ここを取り上げているんですけれども、ここでもその悪行をはっきりと告白したっていうふうに言うと、これは あたかもね、自分たちのその犯した過ちの数々を数え上げているように思うんですけど、まあ実際そういうふうに言っているでしょう。けれども、これ大事なのはやっぱりこの告白したっていう言葉なんです。だから私たちもその罪の告白っていうのは、そのまんまこれは悔い改めと一つなんですよね。私たちが、これね、そう、だから罪ということでもいいでしょう。例えば誰かに、本当に自分の胸の内を告白する。まあ、この言い方もちょっと違うんですけども、でも本当に大事なことを相手に打ち明けるっていう、そういう場面があるとする。ね。で、その相手に打ち明けるっていう時には、どういう私たちの状態かっていうと、もう、その人への、ある意味絶対的な信頼っていうのかな。もうこれを打ち明けてもこの人なら大丈夫だ。この人は私を受け入れてくれる。この人は、本当に私を、まあそこに許しの出来事なんか、まあ打ち明けるって中身にもよりますけどね。まあいいよって言ってくれる。そういう信頼の中でようやっと言えるっていうのが、やっぱり告白っていう言葉を使うところだってあるわけですよ。だからその告白っていう言葉が使われるっていうことは、そこには相手との信頼関係がなければなりません。相手を恐れていたり、相手を信じていないのに告白っていうことは言えないんです。ここでだから、そのね、大勢の人たちが自分たちの悪行をはっきりと告白したってね。まあこれ悪行という言葉で聞いていただいて、まあそのまま聞いていただいていいんですけども。だからそこに、その自分がこんなものでしたっていうことを言えるっていうことは、まさにそのイエス様への信頼があるから。そのような言葉が、こう口にすることができる。だからイエス様を信じている者たちの中に入れられるから、そうやって、その自分の成してきたことをこう口にできるっていうことなんです。で、実はこれもう少し言いますと、これ悪行なんていうふうに言われていますけどね。これ、もうちょっと、そこまで強く言わなくてもいい。自分がどう生きてきたかって。どんな振る舞いをしてきたかっていうことなんです。つまりね、まあ、どんな振る舞いをしてきたかっていうと、神様なしでどんなふうにこれまで生きてきたかっていうことなんです。で、そういうところをこの悪行っていう言葉で言ってるんですけど、だから自分がどうやって神様なしで生きてきたのか、いうことをその口にするっていうことが、それがまあ私たちにあってもね、その告白ということになるし、そしてもう一回言いますが、それを言うことができるっていうのは、そこに神様への信頼があるということです。まあね、私たちが抱えているまあ秘密っていうふうに言ったらいいでしょうかね。まあだから悪行ということだけでなくても、今日も ちょっとある人と話をしていて、お互いに祈れる関係ができたら素敵ですよね、なんていうことをちょっと言ってたんですよ。教会の中でもね、そういうお互いにちょっと小さなグループをこう作って、で最近の近況とかを言いながら祈ってほしいことをお互いに言い合って 祈れたらいいんじゃないですかね、なんていう話をしてたんですけど、そんな話をしてたら、いやでも人に祈ってもらうっていうことできないよねっていう、そんな話になってね、神様にはそうやって自分のこと言えるんだけど人に祈ってって言えないっていうことを その方はおっしゃっててね、ああなるほどなと思いました。まあ、確かにそういうの慣れっていうかね、これ祈ってっていうふうに言える関係っていうのも大事だと思いますし、あるいは例えば教会の中だっていうふうに言ったって、やっぱりそういう習慣がないところでね、いきなりそれぞれの祈りの課題をお互いに共有しましょうなんて言ったって、そういうのやり慣れないとなかなか難しいなって思うんですけどね。まあ、僕はそのいわゆる牧師の集まりっていうかね、牧師のそういう学びの会というか、まあ牧師の祈祷会なんですけどね、でそういうところへ行って。お互いのその自分の課題とか自分の胸の内とか、どんなことで苦しんでいるとか、そういうことを、まあ牧師同士はそういうことを、これ、気をつけて、愚痴じゃないんですよ。愚痴言い合ってるわけじゃなくて、本当に祈りの課題をそこで共有してね、で、お互いに祈り合うっていうことをよくするものですから、そういうことをしたらいいんじゃないですかってその人にも言ってたんですけど、でもやっぱりそういうことを、まあしたことがないっていうふうにおっしゃってね、難しいって言って。で、そこには、まあ、ある意味、やっぱりお互いを人としてしか見れないっていうことがあるんだと思うんですよね。まあ、ある意味、自分がこれ言ったら他の人にも広がっちゃうんじゃないか。実際に私たちの周りもありますからね、そういうことは。でも、だからそういう意味で私たちは各々に、本当に大事なところをなかなか他の人に打ち明けられないっていうことを実は抱えている。そういうものなんだと思うんです。もうこれは、まあ、よその教会との話をしてもしょうがないんですけども、あそこ、いわゆるローマカトリック教会ね。まあ、この辺で館町に教会がありますけども、最近、その教、カトリック教会の話を聞いていて、カトリック教会の中、その教会の中ではですね、国会っていうシステムがある。その、神父さんのところへ行って、自分はこんなにひどいことをしてきました、こんなに悪いことをしてきましたっていうことを言うように、それがそのキリスト者としての一つの、あり方っていうか、カトリック教会の信仰者はそういうことをすることになってるんですっていうふうに僕はずっと学んできて、最近そのある人にそのカトリック教会の話聞いてる、いや別にそんなこと今時しませんよって、ね、あれ違うのかと思ったんですけど、でもいや僕が学んできたところではプロテスタント教会ではそれがなくなっちゃったっていうんです。なくなっちゃう、その国会っていうね、その習慣がこのプロテスタント教会の中ではなくなってしまった。で、亡くなったがゆえに、自分の思いを打ち明ける場所がなくなったってね、そういうことを、こう、まあ、歴史の教科書で、まあ、学んだことがある。でも、なるほどそうかなと思うんですね。で、私たちは逆にそこからさらに、ある意味、高度な信仰の、あるいは教会の交わりを作らなきゃいけなくなった。つまり、お互いに、そういうことを、自分の思いを、あるいは自分の罪も過ちも、その言い合えるような関係を、教会の中で作ることがプロテスタント教会を求められるようになった。だからここにおいてなかなか難しいなっていうことが、まあそれは起こっている。だから本当に打ち明けることができるのは、神様の前だけだっていうようなことにもね、まあなっているということで。まあ何の話をしているかっていうと、まあその告白っていうことをめぐって言えばね、本当に私たちがそこに信頼がないとできない。そしてまた その人との関係に真実がないと、そこで告白するということ、出来事は起こらないということです。まあ、今そういうふうな、今の私たちがどうとか、そういう批評をめいたことを言うのではなくて、この聖書の御言葉の中で、まさに、この、信仰に入った大勢の人たちが、ね、自分たちの悪行をはっきりと告白したっていうところに、本当にここに、神様との関係にあって、この人たちが本当に、確かな交わりの中に入れられてあるっていう姿がここにある。そしてそれが、今日最初に言いましたように、これが聖霊の出来事としてここにあるということです。 というのがこれが、ここで聖霊の出来事がここに起こっていますということの一つ。それともう一つ、まあ、その聖霊の出来事の中で、まあ、ここに何が起こっているかということをもう一つ聞いていただいたらいいかなと思うんですけども、ここに、魔術を行っていた多くのものってのが出てくるんですよ。それは一体何だろうっていうところですけどね、まあ、魔術を行っていた、魔術を行っていたでいいんですよ。まあ、どんな魔術だったのかってね、ちょっとピンと来ないところありますけれども、これ旧約聖書の中で魔術は禁止されていますから、つまり何を言ってるかっていうと、要するにこれは神様ではないものを信じていた者たち、これエフェソってね、小アジアの町ですから、そこに神様を信じてない者たちがと、で神様を信じていなくて他のものを頼りとしていたっていうのが、この魔術を行っていた者たちなんだっていうことです。でここでもう一つ、この魔術を行っていた人たちについて分かるのは、この人たちが持っていた本、書物があったってですね。でそれを、まあ、この人たちはみんなの前で焼き捨てたっていうんですけども、これ書物をね持っているって何かっていうと、これ二つのことが言えます。今私たちがこうやって一人一人が聖書を手に取って読むね、こんな風にこう聖書をこう持っているなんていうのは当たり前、教会に来てる人には当然のことでしょっていうことになりますけれども、このそれこそこの聖書の時代っていうか、パウロが伝道している時代に個人的に本を持つなんていうことは基本的にありえませんでした。本っていうのは私たちはこうやってね、これどこで印刷してるんでしょうね、この聖書ってね、どっかの印刷屋さんで、まあ印刷されるわけですよね。だからこの一冊ができるのに、何分ぐらいでできるんでしょう、まあ1時間2時間でできるんでしょうかね、その辺分かりませんけれども、別にその本ができるっていうこと自体はもう今時は当たり前、逆に本が売れない時代で本も作りようがないなんていうふうなね、贅沢なことが言われるようになっていますけれども、この時代の本ってのは何だったかっていうと、みんな写本ですよ。写本というのは要するに一つの本があって、それを書き写す、書き写したものが初めて人のもので、それは基本的に書き写したものが売られるっていうと、それはもう本が一冊あったらその家の財産みたいな、宝みたいなものですから、だからそういうものを持てるということは、この魔術師の皆さんっていうのは、魔術を行っていた人たちっていうのは非常にお金持ちだったということですね。でお金持ちであり、もう一つ、いや、そもそも本を持とうとするなんていうのは何かっていうと、この人たちは非常にそれだけ知的レベルが高いというか、インテリだということです。だから、その本が読めるぐらい、その知的レベルが高い。だから、この、まあ、魔術という、これどんな魔術か知りませんけれども、つまり、他の、知性や、まあ、哲学や、そうしたもの、もろもろをこう、含めてね、他のこれで生きていけるっていう、まあ、人生指南も含めて、その生き方を伝えていた、そういう本を持てるぐらいの人たち。だから、それは、だからね、本を一冊持とうとしたら、もうこれで生きていくっていうぐらいのものだったんじゃないかって、僕、これはちょっとね、裏付けはないですけれども、僕、そういうもんだと思うんですね。私たちむやみやたらに、ね、高価なもの買いませんよ。もうそれ持ったら一生、ね、手放さない、まあ、僕はあれこれした経験がないですけども、例えばお家を買う、お家を建てるとかね、いう時にはもうここに一生住み続けるんだっていう、ね、そういうものだと思います、ね、まあ、他に高価なものってちょっとピンとこないですけど、だからそういうふうなものだと思うんです。だからその本を持つということは、この、ね、魔術を行っていた人たちがその本を持ったということは、もうこれしかないという生き方だったんですよ。決してこの生き方やめないっていう者たちだったんです。しかしその人たちのところにもうこのイエス様が伝えられた時に、この人たちは、あ、この生き方じゃない、イエス様で生きることができるってなった。で実にその自分たちの持っていた本をですね、この町の人たちの前で焼き捨てたっていうんです。しかもですね、その値段を見積もってみると銀貨5万枚にもなったって。5万枚って銀貨1枚が、その当時のデナリオンっていう単位に値するというふうに、この聖書の後ろの換算表で見るとね、書いてある。1デナリオンっていうのは、これは福音書に出てくる物語でいうと、だいたい1日分のね、日当に当たるって。 1日分の日当が5万枚わかんない計算できるんですけど、もう一生分どこじゃないですよ。人一人が本当に一生働いたら 5万日になるなんてことないです。とにかくたくさん、もう そんな言い方しかできないです。もう想像もできないぐらいたくさんの金額になったっていうことです。で、今だからそんな金額がどうこうじゃない、だからそれに変えてでもいいっていうぐらいのものになったっていうことを言ってるんです。でね、僕はこの話を、まあ、ここで見ていて、聞いていて、まあ、これが聖霊の出来事なんだっていうことをこう僕は今晩聞いて受け止めて皆さんにお話しているんですけども、この、まあ、聖霊の出来事の中で、だからこの人たちがその自分たちの生き方を全く変えるに至るっていうことが、まあ、これがイエス様と出会い、イエス様に生きるということなんだっていうことです。で、この話を福音書の中に、ああ、あれがあったなって思い出したのは、イエス様と出会った人の中に、ザーカイっていう人がいましたよね。まあ僕はそのザーカイ大好きなので、どこか行けばザーカイの話ばっかりしてるんですけどもね。その、ザーカイって、まあその、木によじ登ってね、イエス様をこう、下を通っていくイエス様をこう覗き込んでたら、イエス様の方から立ち止まって、ザーカイ、降りてきなさいって。今日はあなたの家に泊まりたいっていうふうに言ったら、ザーカイがこう急いで降りてきてね、そのイエス様のもとにひれ伏したっていう話ですよ。で、そのザーカイがその言うわけですね、イエス様の前でね、私がこれまで不正に取り立てていたものがあったら4倍にして返しますと、そして自分の財産の半分を施しますっていうふうに言ったって。イエス様と出会ったものの具体的な現れっていうね、大きく変えられた人の姿としてもザーカイの物語って非常に面白いんですけども、だからイエス様と出会った時にあのザーカイの姿って何だったかっていうと、あの人は主税人でした。徴税人の頭でした。で、徴税人として生きる、つまりお金を数える人ですよ。そして徴税人で、ザーカイは金持ちだったって言われるんですけどね、徴税人で金持ちだったって何かっていうと、要するに人から金を騙し取り、そしてお金をこそ頼りとして生きていたっていうことです。で、そのザーカイがその、騙し取っていた人にはもう4倍にして返したし、それから財産の半分をこう貧しいものに施しますっていうのは、これ要するに自分の財布の中全部空っぽにしたってことなんですよね。でもその空っぽにしたっていうところに強調点があるんじゃなくて、そのようにしてイエス様と出会うっていうことは、自分の生き方をもうイエス様に託すものに変えられたんだっていうことですよ。だからそれがこの、ここに出てきた魔術を行っていた皆さんもそういうふうにこう変えられたっていうことなんです。だからこの聖書がここで伝えているのはね、私たちに例えばさっき言ったような悪行をね、はっきりと口にしなければいけません、信仰者ってのはそうならなきゃいけませんなんていうことを言ってるわけじゃないんです。あるいはこの魔術師の皆さんのように自分の財産を、まあ、この人たちは焼き捨てちゃいましたけどね、まあ、焼き捨てて、で、ああ銀貨も5万枚にもなってもったいないなっていう話ではなくて、それに値するぐらい、あるいはそれをもう一切損失とみなすぐらいの恵みを受け取ったということです。そういう恵みに生きるものとされるということです。そういう出来事がこのエフェソの街で起こったんだということを伝えている。ね。だから、これはそう、イエス様と出会ったあまりの素晴らしさに一切を損失とみなすようになりましたって言ったら、これはやっぱりこのパウロ自身がそうでした。パウロがこれまでどんなにその知的なね、生活をしてきて、また本当に人々に一目置かれるような誇るべき人生を歩んできたとしても、そんなのどうでもよくなったってパウロ自身は言っている。それはなぜかっていうと、やっぱりイエス様に救われたからにはもうそれに変わるものはないでしょということを言ってるんです。でね、ちょっと前後しちゃいましたけど、今晩なんでそんな話になってたかっていうと、ここにイエス様のね、名前を こう信じてもいないのに使った人たちがあったって。で、そのためにひどい目に遭った人たちがありましたってね、そのユダヤの祈祷師、ユダヤ人の祈祷師たちっていう人たちが、イエス様のことを信じてもいないのにイエス様のお名前で悪霊を追い出そうとしたら、それはひどい目に遭いましたっていうことを、逆にそれが、なんて言うんでしょうね、反面教師というか、本当に反対の事例になって、逆にそのことによって、このエフェソに住む人たちが、みんな踊れを抱き、そしてイエス様のお名前を本当に崇めるようになった、礼拝するようになったということなんですけども、そのイエス様のお名前を礼拝するようになるという出来事が、こういうふうに起こったエフェソの街で、実に、このね、自分の生き方をこう変えられるということになる。で、私たちは、まあ、すでにね、この世の生活を、営んでいる者たちです。こういう聖書に書かれたね、こんな風にはいかないよねっていうことをこういうところ読むと、受け止めてしまうんですけどもね。僕は、言っときますけど、皆さんもこういう人たちなんです。こういう人たちっていうのは、だからこのね、その自分たちの悪行をはっきりと告白した人たちの一人ですし、魔術を行っていた多くの者もその書物を持ってね、みんなの前で焼き捨てた者の一人なんです。まあ同じことをそのようにしたというわけではありません。でも、イエス様の救いの中に入れられたという事実はこう変わらない。私たちはそのことを、このね、この人たちみたいにいかないとかっていうふうな比べ方で見るのではなくて、私もこの一人なんだって。いや、実際に、だから、こうできているかできていないかじゃなくて、この人たちが受け取った救いの恵みを、イエス様で生きることの素晴らしさを私たちも受け取るものとされているんだ、ということをこそね、ここに聞いていただいてよいかと思うんです。この出来事の中でね、本当に、こうした人たちによって、このようにして主の言葉はますます勢いよく広まり、力を増していった、ということを言うんです。で、これね、例えばこのエフェソの町が、もうみんなイエス様を信じる人になりましたとかっていう話じゃない。まあ、その前のところでは、誰もがイエス様のね、言葉を聞くようになりましたっていうことまで言ってんだけれども、じゃあそこで、すべての人がイエス様を信じ、告白するものになったかっていうと、そうじゃなかったっていうのが逆にこのユダヤ人の祈祷師たちがね、こうやってイエス様のお名前をこう使ってみました、みたいなね。そんなことをしてたっていう出来事がそこにあったっていうことだ。だから、大して信じてもいない、あるいは信じないものもその町にあったんだけれども、あったんだけれども、でも聖書はそのエフェソの町の姿を、こうして主の言葉はますます勢いよく広まり力を増していった、というふうに語るんです。これは、希望的観測とかね、そういう話ではなくて、ここに一人の人がイエス様で生きるものとなったということを、ますます勢いよく広まっていったっていうふうに見るんです。まあ、もちろん私たちが今この教会にあって、あるいは日本の状況の中にあってね、信徒の数が減っていくとかね、献金が足りなくなるとかね、そういうこう、もう本当にどこ行ってもそんなことばっかり聞くわけです。本当に外の会議行くと嫌になるんですけどね。教会の心配って言うとね、お金の話とね、人の話ばっか。ごめんなさいね、皆さんに言うような話じゃないんですけどね。そういう風な中でね、いや、これ違うでしょって思うんですよ。そこで、むしろ、そういうことが欠けているっていうことを言わなければならないぐらい、その信仰が貧困になってきているって。そのことを問題にして、なんでお金と人の話ばっかりしてるからっていうふうに、僕はいつも手を挙げて何言ってんのって言ってくるんですけども、あまり通じないんですけどね。僕はむしろ、ここでね、本当に一人の人がこう、救いに入る。そして一人の人が本当にこのイエス様の喜びを受け取るということを、この主の言葉はますます勢いよく広まり力を増していったっていうふうに、この聖霊の出来事はこんなに豊かだっていうことを聖書が語っている。私たちはそこに行きたいって思うんですよ。これは僕が力んでるだけなんでしょうかね。いやー、いや、聖書はそう言ってるって僕は素朴に信じるんですけどね。本当にだから私たちの目に見えるね、世界っていうのは、それは本当に勢いのあるところよりは 本当に衰えていくところ、弱っていくところがどうしても気になるっていうのは、それはしゃあないですよ。あるいはそういうのを見ないようにして、ね、頑張ってんだ、どんどんいけてるんだっていうところを見ようとするっていうのもね、あるかもしれませんけど、まあそういうふうなね、不健全なその眼差しではなくて、むしろ聖書がこう言ってんだっていうところに私たち立っていいんじゃないかな。これはエフェソの町がそうだったということではありません。私たちもこのイエス様の救いを受け取ったものとして、私たちも本当にイエス様の恵みを受け取ったものとして、その救いに生きるものとされている。そういう出来事が起こっているということを、このエフェソの町だけではなくて、今晩ここに起こっている皆さんお一人お一人のその生活の中に、このイエス様との出会う、あるいはイエス様を信じるという出来事が起こっているということを、本当に見るものとされたい。ね。それが、あるいはその見るものとされるっていうことが、その聖霊の出来事だ。使徒言行録が伝えようとしているのはそういうことなんだと思うんです。人々が、どれほどイエス様を信じるものとなりましたかっていうふうに数を数えているわけではありません。いや、まあ数時々出てくるんですけどね。3000人とか5000人とかね。そういう数字が上げられる場所はありますけれども。でも、そのまちまちで、まあ今日のところでも大勢なんていう言い方がありますけれども。でも、そうやった人の目に映るその数を数えているというよりも、ここに、主の言葉はますます勢いよく広まり、力を増していった。ね。こうやって神様の出来事が、本当に行われているんだということをこそ伝えている。だからそれは私たちの生活の中にあってもそうです。皆さんが本当にイエス様に支えられているっていうのはこの主の言葉がますます勢いよく広がり力を増していったっていうその出来事の現れだということです。力増してるんです。皆さんのうちに。力増してるんです。私たちのこの教会に。あるいはこの街にっていう言い方でもいいかもしれません。うん、勢いついてる僕の最近祈っていることなんですけどね、毎日祈っていることなんですけど、本当に和歌山の町を新しいエルサレムにしてくださいって祈ってる。本当にこの町が神の民になりますようにって。そしてこの和歌山教会がエルサレムの神殿になりますようにって。これね、祈り始めた時に、ちょっと風呂敷広げすぎかなとかね、思わないわけではなかったんですけども、でもね、祈ってると不思議にそんな風にしてもらえるんじゃないかなって思うんですね。これ別に自己暗示じゃないと思うんですよ。やっぱ神様のね、なさろうとすることを見させてもらえるんだと思うんです。私たちは、本当に、さっきから言ってるように自分のね、力で物事を測ろうとしますから、どうしても小さくなるんだけれども、本当に、この、使徒言行録読んでいてね、この、ある意味、これ、本当にそんなになったのなんていうふうな言い方を、ね、冷めてみればしたくなるんだけれども、でもそうじゃないんだっていうことなんですよ。イエス様の救いの出来事っていうのは実際に事柄を起こす、出来事を起こす、そして出来事の中に生きた人たちがこうやってあったじゃないかっていうことを伝えているし、そしてそのあったじゃないかっていうのはかつて過去の話ではなくて私たちの出来事となって起こるということをね、使徒言行録は伝えている。だからこれは昔々こういうことがありましたっていうことでなくて、今これ私たちに起こっていることだっていうことを、まあ、ここにね、学ぶ。だから、使徒言行録に聞く喜びっていうのは、ああ、これが私たちの出来事なんだって、私たちの生きている世界、この聖霊の出来事、聖霊のね、注がれた歩みの中に私たちが置かれていく、この信仰の世界なんだって。いや私たちが、いや、信仰の世界って言うとね、どっか遠いなんか胸の内とか天国の話みたいな話になりますけど、いや、私たちのこの地上の歩み、イエス様が来られたこの地上の歩みってのはまさに、この神様の出来事の中で、主の言葉はますます勢いよく広まり、力を増していったっていうことの中に、今あるんだっていうことをね、信じてよいと思います。皆さんお一人お一人の生活も。また私たちのこの教会としての歩みも、そしてこの町も、このね、主の言葉はますます勢いよく広まり力を増していった、そういう中に私たちあるということを本当に、思い広げたいと思うのです。お祈りします。 天の父なる神様、私たちがあなたから与えられた信仰を私たちの目に見えるもので小さくすることがないようにしてください。ある人たちは本当に自分の一切を告白するに至りました。またある人たちは自分の財産を焼き捨ててでもイエス様のためなら構わない、そのように変えられました。そのような生き方が私たちにも与えられています。いや、私たちもすでにそのようなものの一人として教会に加えられたのです。そしてそのような私たちの姿をあなたはご覧になり、主の言葉はますます勢いよく広がり力を増していっているんだとあなたがおっしゃってくださいます。神様、あなたの眼差しの中に私たちを置いてください。私たちを立たせてください。本当に私たちのその日々の生活がイエス様の喜びで満たされている、イエス様の恵みで満たされている、救いの望みで溢れていることを受け取らせてください。そして私たちが使わされてあるところ、私たちの住むこの町が本当に新しいエルサレムとしてあなたの祝福に預かり、あなたの栄光を表すものとされますように、どうぞその中に建てられている教会の歩み、そしてそこに集められている私たち一人一人の信仰、あなたが豊かに祝し励ましてくださいますように、いよいよあなたの御栄を表すところとして、あなたがこの地に教会をお建てになったその恵みを本当に私たちが喜び、その祝福のうちに歩んでいくものとならせてください。感謝してイエス様お名前によって祈ります。アーメン。